毎週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
ウィークリーマーヴェリックアワー。ヘビーメタルロマンス。
神川雅史の未来地図。
まさしの未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学でお送りいたします。
12月4日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの正岡真奈美と
内山里奈です。
はい、この番組はですね、未来地図です。未来に向かって夢や希望を大いに語っていきましょう。で、今日はですね、スペシャルゲストさんにお越しいただいております。はい、皆さんね、ラジオを聞く方法はですね、パソコンやスマホでもう聞くことができます。 77.6 メガヘルツ以外にでもですね、ライブ映像を配信しているサイマルラジオ、そしてリッスンラジオで全国どこからでも聞くことができますので、レディオ TYT のホームページをご確認ください。はい、1時間ねお付き合いください。今日はねゲストさん来ておりますので、まずもうとにかく早速ご紹介、自己紹介の方していただければと思います。はい、はい、どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
札幌を中心に活動してます金田一葵です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日のゲストはですね、札幌拠点に、シンガーソングライターとしてご活躍の金田一葵さんです。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、出身は札幌でよかったでしたね。
はい、札幌です。
はい、で今日も BG も金田一葵さんの、これはこのシングルっていうか、このアルバムっていうか CD は、10月に発売されたばかりのでしたっけ。
はい、はい、
今 BG でかかっている曲がなんていう曲でしたか。
もしも明日がないと分かったらっていう曲ですね。
はい、もしも明日がないと分かったら、はい、このビジでまずお送りさせていただいて、もうね、金太一葵さんは、大変ご活躍で、この後また別の放送局で、ご出演されるということで、前半のね7時半頃くらいまでお付き合いいただければと思います。そして今日は生演奏もねしていただけるということで、もうスタンバっておりますので、どうでしょう、心の準備の方は。
汗だくです
いやいやいやいや、そんな、もうだって今年もう何本まずライブやりました？
月に3本ぐらい。
ということはもう40本近くですよね。
そうですね、
はい、もうそんなにライブやられてるんですから。もうラジオはね、ライブとは違って、一応この番組は3億飛んで56名の方には聞いていただいてますので、もう全世界に向けてですね、まずごめんなさいね、なんか真面目に聞いてるんでちょっとはい、まずね素敵な歌声を お聞きいたしましょうというか、ラジオのお聞きの皆様、金田一葵さんです。金田一葵さんが弾き語りをしてくださいます。はい、もう自分のタイミングで結構ですから、
はい、
はい、
今回シングルには入ってないんですけども、新しい曲窓っていう曲をやらせていただきます。聴いてください。
四角い空を眺めてはため息ひとつ雲に流す、顔色合わせて笑ってる、本当の心は昼間の星、生きる自信もなくて、かといって死ぬ勇気もない、まさに八方塞がり、噛みつく猫もいないってわけだ、これでいいのかこんなもんなのか、描いてた未来とは違う、でも疲れちゃったな、息が詰まりそうだ、また歩き出せるのかな、四角い光を見つめてはため息ひとつ家に帰る、心を隠して笑ってる、本当のことは今日も言えなくて、生きる自信もなくて、かといって死ぬ勇気もない、まさに八方塞がり、噛みつく気力もないのさ、これでいいのかこんなもんなのか、描いてた未来とは違う、でも疲れちゃったな、強くなりたいな、もう歩きたくもないや、頑張りきれない自分が嫌なんだろう、頑張れって言ってくれる人を裏切るようで、情けなくて悔しくて胸がいっぱいで、見えてるものも見えやしない、それでいいんだ、そんなもんなんだ、 誰だって何かと戦ってる。でも疲れちゃったなら立ち止まってもいいさ、また歩き出せるように、そこからまた歩き出せばいい。
ありが
とうございます。
素晴らしい。はい、ありがとうございます。今の曲が
窓ですね。
窓、
はい、
はい、お聴きいただいた曲が金田一蒼さんの窓という曲でした。素晴らしいですね。
はい、
はい、どうでしたか。
いや、
しみましたね。
染みましたね。
染みました。
はい、葵さんどうです、歌ってみて。
いや、もう覚えてないですね。
覚えてませんか。後ほど録音をお送りいたしますので。
、はい、ありがとうございます。
はいはい、大変染みました、はい、ありがとうございます。、はい、何かお二人から聞きたいことないですか。
いや、シンプルに気になったのどうやってデビューしたんですか。
どうやって。
なんかスカウト的な感じで、なんか 業者じゃない業界の方が来て CD 出さないかみたいな言われたのかなってちょっと思って。
そう、それに近い感じですね。あの、うん、小樽でライブをやらせていただいた時に、
はい、
あの今の事務所の方が見てて、で、あの1曲目に入ってる最弱なヒーローを聞いて、そのなんとか CD にしないかと言っていただいて、
あ、この最弱なヒーローはデビューシングルになるってこと。
そうですね、ですか。10月10日に。
おめでとうございます。10月10日にね、はい、はい、最弱なヒーローですね。金田一蒼、はい、でカップリング曲が、もしも今ね流れているのかな、もしも明日がないと分かったら、はい、そして生演奏でお聴きいただいたのがまだという曲で、
はい
はい、どうですか。小さい頃からやっぱり音楽は好きで。
そうですね、もう気づいたらずっと歌ってたと思います。
例えば親御さんとかご兄弟の影響とかはありました。
小さい頃に、はい、親戚のおばさんが、
はい、
シャンソンだったかな、
ほう
の歌手
をやって
まし て, やって、
ほう、
それのライブを見たのがきっかけというか、
お
ちょっとやってみたいなみたい
な。じゃあ親戚のおばさんがシャンソン歌手でっていうことだったんですね、はいはい、で初めて皆さんにこう聞いてるんですけど、はい、ミュージシャンの方にね、初めて、自分のお小遣いで買った CD、まあ、あの私の時代はレコードでしたけどね、
はい
はい、皆さん多分 CD だと思うので。CD で覚えてます。
中古の、 あの CD ショップが家の近くにあって、
はい、
そこにお父さんと行って、
はい、
確かゆずのくず星っていう曲のシングルを買ったのが最初の。
それ いくつぐらいですか。
小学生ですね。
そっか、ゆずってそんなに、うん、まあそんなもんか。うん、ちなみにりなちゃん、まなみちゃんはいかがですか。
私は小学生の
頃に、はい、はい、うちのりなちゃんは
初めて買ったのが嵐のアルバムです。
嵐のアルバム、
はい、同じく中古の CD ショップで買いました。
まなみちゃんは、正岡まなみちゃんは、
私も嵐のシングルなんですけど、風の向こうに風の向こうへっていうシングルを、当時嵐が好きで、はい、ライブ初めて行ってドハマりして戻ってきて即買いしました。
小学校の頃。
小学校5年生だと思います、確か。
初めて
やっぱり大体小学校ですね、はい、大体私が小学校の頃にはまず自宅にレコードプレーヤーが、まあ、ないという状況なので、多分だから初めて買ったのは中学に入ってからじゃないかなと思うんです。で、多分ご存じないと思いますけど、私が初めて買ったレコードはその時アイドルだった高見千佳っていう子、知らないでしょ葵さん、分かりませんか？分
からない、
分からないですよね、分からないんです。大体皆さん誰それってはい、なるほどですね。おばさんがシャンソン歌手をやられてで歌が好きで、で本当に音楽での活動を始められたのはいつぐらいからですか？どれぐらいです、活動されて、まあそのアマチュアっていうか。
は3年ぐらいですね。
あ、そうなんですか、
はい、
例えばギターを始めたのはいつ？
ギターを始めたのは、17歳ぐらいです
ね。
なんですけど、ギターやってる方は分かると思うんですけど、F コードで挫折して、
はいはい
はい、それからずっとやってなくて、
はい、
その間に子供が生まれたり
はは。
でまあちょっと音楽やりたいなって思ったのが3年ぐらい前ですね。
もともと音楽がまず好きで歌うことが好きで、でその17ぐらいの時にギターを始めたものの F コードでつまずいて、はいはい、ということは中高と、まあ、スポーツ系のこう体育会系のクラブ活動とかではなくて、
体育会系ですね。
あ、体育会系でしたんだね、ね、はい、なるほどね。そこからギターを始めてみようということで始めて、 F コードでつまずいて、はい、
未だにつまずいてます
いや、それ右に同じ、はい、私も先週土曜日バーンでライブやりましたけど、はい、F コード B マイナー7、つまずいております、未だに、はい、なるほどですね。で本格的にライブ活動を始めたのが本当に3年前ぐらいと、
はい
はい、で年間 4,50 本はライブをやられている、はいはい、そしてとうとう今年の10月10日にデビューと、ニューシングル最弱なヒーロー、
はい
はい、発売されました。これ音どこさんかどっかに行けばですか？
いえ、ライブ会場か、
あ、はい、
サイトですか？私の職場であるすすきのに、
はい、
たこ焼きバル銀平っていう、
はいはい、
たこ焼き屋さんがあるんです。
はいはいはいはい。
で私がいるときは売ってます
いるときもあるってことですか？そこに
土曜日はだいたいいるので、
あ、もしかしてたこ焼きを、
あ、そうです、そうです、
あ、焼きながら、はい、弾き語ってるってことですね。
そうですね、まれに、
まれにね。あ、なるほどね。あ、では CD 欲しい方は、まあ、ライブ会場に、はい、まあ、これから告知していただきますけど、まあ、12月も多分たくさんライブがあるんでしょうけども、そのライブ会場かもしくはすすきのにある銀だこさん、
銀平、
あ、ごめんなさい、たこ焼き屋さんの銀平さん、
はい、
はい、に行くと何時何時分でしたっけ？
南三の、
はい、
西四
そんなもんかな。
ラウンドワンの近く
に、ラウンドワンの近くに、はい、はい、銀平さんという高屋屋さんで、土曜日には金田一葵さんがいらっしゃいますので、もしもうCD を買うとね、たこ焼きもついてくると、そんなことないな、たこ焼きも買って、CD も買ってというところで、はい、はい、でどうでしょう、もう今後のご予定、ライブ告知、
一番近くて12月の
6
に、
はい、
北24条にあるプラントノルテさんで、
はい、
ライブがあります。
はい、
時間が時間がですね、ちょっと待って、
はい、北24条のファンタノルテ、
はい、 クアントノルテ。
クアントノルテごめんなさいね、全然適当なこと言っちゃって、はい、そこにもライブハウスバーのようなのがもあるんですね。
ライブハウスというよりはイベント会場っていう形で、
はいはい、
写真展とか、
ええ、
あとなんかこう落語が集まってみたりとか、
はい、
そのいろんなことをやってる会場があって、
はいはい、
そこでシンガーソングライターのリュウ君っていう方がいるんですけど、
はいはい、
その人の企画のライブに、
ええ、
12月の6木曜日ですね、
はい、
に出ます。でオープンが7時から、
はい、12月の6日木曜日、
はい
はい、出番が19時から、
はい
はい、北24条にある、はい、会場の名前が
クアントノルテ
さん、はい、クアントノルテさんで、ライブがあるそうです、まあ、直近の、ね、12月6日、はい木曜日と、はい、それ以後が
それ以後が、12月の19日ですね、
はい、19日、はい、水曜日
どこだったっけ
モダンタイムじゃなくて、
あ、モダンタイムですね、
はい、
はい
はい、住川にあるモダンタイムさんで12月19日水曜日、
はい、
はい、大体それも19時前後でしょうか。
そうですね、まだ詳細が来てないので、
はいはい、そっか水曜日か、
はい、
ああはい、はい、ライブの情報は以上でしょうか。
はい、
はい、さあ何かお聞きたいことありませんか。はい、はい、どうぞ。
いいですか、
はい、
なんか今後やりたいこととか目標にしてることとかありますか。
今後、
はい、
今後 CD を売る。
売るとりあえず今の
そう、
はい、これおいくら万円でしたっけ。
1枚1000円です
。あ、1枚1000円です、はいはい、
お手頃価格、
はい、お手頃価格で、はい、10月10日発売最弱なヒーロー、はい、カップリング曲がもしも明日がん、もしも明日がないと分かったら、
はい
はい、で最弱なヒーローのインストが入っているという、はい、CD でございます。あ、これ映してあげてください。
見えるかな、
はいはい、ご購入の際は今行ったライブ会場もしくは南三の西四丁目くらいにある、銀平さんというたこ焼き屋さん、
はい、
土曜日に行くと葵さんに会えますので、
はい
はい、さあ曲作るときってどうですか。歌詞からとかメロディーからとか。
サビからですね。
あ、サビから、
うん、サビの歌詞からそこから肉付けしていく感じ
ですね。あ、やっぱり歌詞からですか。
そう、同時進行
ですね。まあ、私で何なんですけど、私の場合はとにかくこうギターをこう弾いてるとこう上から降ってくるんですよ、ね、歌詞とメロディーがふーっと、はい、でそれをすぐ近くにある IC レコーダーか何かにすぐ撮ると。だから結局それってサビなんですよね、はい、こうギターコードもう適当にジャカジャカ弾いてるとメロディーと歌詞が、私の場合は就活シンガーソングライターなのでご存知かと思いますけど、大体歌詞は決まってくるので、私の楽曲の中で旅立つっていう詞が入っていない曲は多分ないと思います。はい、旅立つ旅立ちっていうね、うん、はい、そうですか、ね、もう20分過ぎました。はい、最後に何か、最後にねこのデビューシングルの曲をじっくり皆さんにお聴きいただこうと思ってますので、最後にじゃあ一言言っていただいて、ご紹介、曲のご紹介していただければ。
はい、曲の紹介
最後に言い残されたことと、はい、
言い残したことはないですありがとうございました。10月10日とうとう金田一シングル出したってよっていう意味で10月10日に初シングルを出しました。タイトルが最弱のヒーローです。
はい、はい、まずはねデビューっていうかね、おめでとうございます。そしてね今後の期待、今後の期待だって今後のご活躍をね期待しております。今日はね本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
離れる君の手を僕は強く握りしめた。大丈夫だよ笑うけど不安になってるのは僕だけなの。できることはあるのかな。
わかってる。それでも君のヒーローに僕はなりたいんだ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は7時30分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの正岡真奈美と
内山里奈です。
はい、皆様からメッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク776.fmmirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。今日のスペシャルゲストさんの金田一葵さんは、他の放送局にも向かわれました。はい、なかなかね、もう本当にしんみりといい曲ですね。
はい、
はい、なかなかそういう曲書けないもんな。
元気な曲、
はい、さあどうでしょう。先週もお話ししたんですけど、
はい、
昨日ですかね、
はい、
そういえば流行語大賞が、
はい
はい、
決まりましたね、はい、
あれ
そうだ ね、
そうだね、
予想しました。当たりました。
さすが、正岡真奈美ちゃんでございます。見事今年の流行語大賞を当てました。はい、商品はございませんが、おめでとうございます。私の予想はひょっこりはんでした。はい、はい、りなちゃんは何でしたっけ。
私の予想は USA です。
あれ USA は
ノミネート
されてたけども、ダメだった。
対象ではない。
対象ってか、はい、
惜しかった。
あと何入ってましたかね。
何でしたっけ。
何でしょう。
計画停電とか。
e スポーツ。
あ、 e スポーツ、はい。で奈良判定入ってましたわ。
入ってました、入ってました。
あれあと何だったっけな。
ノミネート。
いやその対象っていうか、う
ん、上の方上位選ばれた、
選ばれたなんか10個ぐらい選ばれて、はい、でその中でもう対象というかがそうだねってね、でマリリンが表彰されてましたよね。うん、まあでも良かったです。もう北海道からのね出た流行語なので、うん、
はい、
まあそうだねが妥当なんだね。そうだね、
そうだね。
そうだね。 ね、それして昨日でしたか一昨日でしたか、はい、私が好きなお笑いは私好きなんですけどM1 グランプリがありまして、
はい、
また私の一押しの和牛が、第2位と準優勝ということになりまして、はい、で M1 グランプリ優勝したのが霜降り明星、はい、なんかりなちゃんがあまり面白くないっていう
ちょっと、あんまり、お母さんと一緒に見たんですけど、全然笑えないねって言って
聞いてました。やっぱり和牛の方が、あ、そっかそっか、その次の日に、
はい、
もう引っ張りだこなんでね、いろんな番組に出るんで、その時に朝からネタを見たら、はい、そうかそうか、だから M1 グランプリ自体見てないとね、その和牛とか、うん、ジャルジャルとか、ね、その辺、まあジャルジャルも結構良かったんですけどね、
面白いんだけど、なんか審査員の方受けしませんよね、うん、ジャルジャルって、なんか一般の人は一番面白いんじゃないかみたいな言うんですけど、
思わない？いやこれまたね、そうよね、世代によっても多分違うでしょうし、いやでも結構審査員もこう若い人も入ったしね、
はい、
最初あのしんすけの代わりに上沼恵美子が出てきた時はびっくりしたけどねまあもちろんあの人も昔は漫才師でしたから、
はい、
でまあ大ベテランで、多分さんまとか巨人とか、多分同期ぐらいなんですよ確か、先輩なのかな、
そんなに、
で好き嫌いが激しいでしょあの方、
はい
はい、まあ松本はねダウンタウンはいて当然ですけど、はいはい、やっぱりジンクスなのかな、あんだけもう噛んだの見たことがない和牛が取れないだってもう去年のウェディングプランナーのネタなんてもう1週間ぐらい毎日私寝る前にこう和牛のネタ見てましたからそれぐらい面白くってで去年はあれですよね、去年優勝したのはもう顔はバッチリ出てんだけど名前が出てこないぞ。
誰でしたっけ。ひょっこりはんしか出てこない。
ひょっこりはん。
ひょっこりはん。どこ行ったんだろうな。さっぱりはんになっちゃって。
M1 グランプリ2017。トロサーモン。
そう、トロサーモン。とにかくね、なんかね。でその前が銀シャリでしょ、なんか寿司ネタみたいな感じで続いてるんですよ、
霜降り、
そう霜降りは肉でしょ、で和牛とか、
もうジンクスじゃん、
だから和牛はまだ来年も出れるのかな、ジャルジャルはもうダメなんですよね、結成してなんか15年経っちゃうと、もう出場すらできなくなって、はい、でもあまり笑えなかったかな去年は笑えたのに、はい、あと何でしょうね、もう12月になりましたけど、
はい、
あとそのテレビ系で今年、まあ紅白、あと紅白はもう大晦日なんで、あと FNS 歌謡祭とかレコード大賞とか、昔は本当にねもう全国民がもう今年のレコード大賞は誰なんだろう、誰が取るんだろうって、今もうなんか
大晦日にもやりませんもんね、
そう昔はそう大晦日にやって、はい、でもうみんなもう駆け足でその紅白歌合戦の会場にこう向かうっていう、大晦日にやってましたから、だから紅白は遅かったんですよね、始まるの9時とか10時からだったんですよ、その前にレコード大賞をやって、そしてもうみんなそのどこだっけ NHK の会場にもう急いで向かうっていうのが昔だったんですよね、今もう完全に 全然別日ですよね、きっとね、レコード大賞
26とか7とかちょっと前にやりますね、毎年。
でも紅白はもう早い時間からね、はい、もう6時6時半ぐらいからやりますんで、うん、でも、ね、昔はその新人賞桜田純子だ、いや山口百恵だ、いやアグネスちゃんだ、ピンクレディーだの時代なんです、私はね。だけどもう気にならないでしょ、あの新人賞は誰に取ってほしいとか、レコ大はきっとで、だいたいノミネートされないじゃない、あれだけその例えば嵐だとか、
はい、
そういうジャニーズとかね、こうテレビに出てって、で今音楽番組も要するにミュージックステーションとかよく、ね、ジャニーズとか出てますけど、はい、なかなか全然、え、だいたいその次の日ぐらいにこうニュースで新人賞は誰、レコード大賞誰言ったら、ふーんっていう感じじゃないです。
あんまり興味が、
うーんってこの人、うーんっていう、うん、だからね、あんまり楽しみが、はい、ないっていうか、はい。さあ、なんかゲストさん帰られたらなんかホッとして、なんか気が抜けてしまいまして、はい、一曲お聞きしますか。
はい、
メッセージリクエストお待ちしております。はい、 メールアドレスお願いします。
未来アットマーク 776.fm、 mirai アットマーク 776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。じゃあ次の曲はですね、スーパーフライ、愛を込めて花束を。
この景色と、あの日
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は7時46分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの内山里奈と笠岡
真奈美です。はい、ごめんなさい、真奈美ちゃんさん CD 探してもらってたんでマイク切ってました。
すいません、はい。
メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。はい、ラジオネーム、今夜は蒸し柿を食べました。これ柿でいいんだよな。柿ですね。はい、はい、リクエストもいただいておりまして、嵐の言葉よりも大切なものですね。はい、はい、今まなみちゃんが探しておりますが、なかなか見つかりませんが、はい。でメッセージご紹介します。こんばんは。
はい、こんばんは。
今日はゲストさんが参加されて新鮮ですね。いい感じ。はい、
ありがとうございます。
先週この時期おすすめの札幌スポット教えていただきありがとうございました。あ、いえいえ、はい、結局観光スポットはほとんど行かず小樽に行ってまいりました。あ、小樽いいですね。この時期それこそ教えてほしいぐらいですね。どこに行かれたのかね。皆さんはこの冬楽しみなことはありますか。神川さんはもちろん歌を歌うことですよね。はい、私も歌うことが楽しみですね。はい、どうですか、りなちゃんは今年 冬楽しみなこと、
楽しみなこと
ですか。冬になってなんか楽しみなことって何だろう。
うん、お鍋とか。
あ
だんだん、
でも蒸し柿、柿食べたい。もう蒸しても生でも柿は好きなので、
はい、
はい、柿食べたいですね。はい、これからまだね、そういう忘年会シーズンまだまだですので、やっぱりない。2003
年がないです。
はい、はい、ラジオネーム、今夜は蒸し柿を食べましたさん。
はい、
ちょっと今 CD が見当たらなくてですね、
ごめんなさい。
はい、
ごめんなさい。
来週はかけたいと思います。
探しておきます。
はい、します。全力で。
どこに行かれたんですかね。小樽に。
あそこじゃない、あ、ごめんなさい、あそこじゃないですか、あのスヌーピーのとことこ、なんかスヌーピーの可愛らしいご飯出してくれるはず。いや、行ったけど、あの予算以内じゃなかったから食べないで帰ったっていう経験があるから多分そこです。
もったいない。
いや、だって予算が。あそこは若い女の子絶対行くとこ。
ん？どこ？
スヌーピーの、
はい、
茶屋？スヌーピー茶屋？
スヌーピー茶屋。
そんな感じの名前のところがあるんですよ、スヌーピーの。
はい、はい、はい。そこで、スヌーピーを見ながらお茶を飲む？
いや、なんかスヌーピーのスヌーピー
の形をしたご飯
とかそういう可愛らしいカフェ
はいはい、
が2階にあって1階にお土産屋さん、スヌーピーのグッズがたくさん売ってるとこですね。
あー、あースヌーピーの、そこ今小樽で、あれなんですか、スポットなんですね。
若い女の子とかよくインスタとかに上げてるの見ますね。
期間限定とかじゃなくて、
あ全然常にある。
その小樽運河の近くに。
そうですね、あのメイン通りって言ったらいいのかな、あの辺にあります。
なんかスヌーピーと小樽の縁があるんですか。
いやなんかそのスヌーピーのお店が京都だとか東京にあるのかな、大阪とかかな、なんかそういう全国各地にあって、その県って言ったらいいのかな、コラボしたちょっとしたグッズが売ってたり確かしてたはず。一回しかやチラッとしか行ってないか分かんないけどそんな感じでしたね。
行ってないっすね小樽。もう大昔に牛尾祭り、
うん、
ああ行ったか。仕事では行きますけど、そのそういう観光スポットみたいなのが寄らないのでね、小樽市役所とか、
うん、そういう
役所にしか行ってません。小樽行きたいな、そういえば全然行ってないので。はい、どうですか、まなみちゃんはその冬楽しみなこと。
楽しみなことですか。
でも普通はね、こう冬のアウトドアの方だったらね、もうスキー、スノーボー、スケートやりますみたいな。
いや、しなくはないですね、就活生なんで。
あ、滑りたくはないね、滑りたくはないし。もうまだね、雪まつりはまだまだ先だし、この12月はもう師走なのでね、もうバタバタとしますけど、でそうね、お正月は皆さんご実家に、
はい
はい
はい、そうですね、実家に帰りましょうね。はい、さあそろそろいいお時間になってまいりまして、今日はね、
はい、
前半戦はシンガーソングライターの金田一葵さんに来ていただいて、はい、まあ、もう12月も入って放送もあと3回、はい、今年も終わってしまいますね。もう早かったですね。もう来週はもうこの残りわずかな今年中にやりたいこと、もしくは今年やり忘れてしまっていること、達成できなかったこと、
はい、
なんか達成できなかったことはたくさんあるな。なんか全部その年始に、まあ抱負とまではいかないけど、今年はこういうことをやりたいなっていうこと全部できました。今年まあできてないっていうことは、まあ、一応こういうことはやりたいなっていうふうに決めておいたけど、まあ、できなかったと。
多分抱負考えたと思うんですけど、その抱負も忘れちゃった、
はい、もう抱負もね、はい、抱負は忘れてはなりません。はい、抱負を覚えておいていただいて、はい、では最後の曲をおかけしましょうか。 番組終了のお時間となりました。最後の曲は浜田マリリターントゥーマイセルフをお聴きいただきながらのお別れです。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの正岡真奈美と
内山里奈でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージいただいた皆様ありがとうございました。この後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学でお送りいたしました。
はい、また来週火曜日午後7時にお耳にかかります。
さよなら。
あ、すいません、一件メッセージ来てました、ごめんなさい。神川さん、はい、こんばんは。こんばんは、ひょっこりはんは面白いですね。はい、私は志村けんさんが大好きで、特にひとみばあさんのキャラ、震える声がツボにはまります。はい、漫画の歌でタッチをお願いします。あ、リクエストですね。はい、すいません、ラジオネームなっちゃんさん、すいません、来週おかけしたいと思います。はい、なっちゃさんありがとうございます。それじゃあさようなら。君の目にシャドウ、何一つない。
新しい世界。その理想風景終わらない雨はない。大丈夫、一つ深呼吸、止ま